皆さんご苦労様です。第二講義始めたいと思います。で、先週来られてない方もおられるので、ちょっとおさらいのとこから入っていきたいなというふうに思ってるんですけど、最初にですね、ちょっと本の紹介をさせていただきたいと思います。で、ちょっとそこの受付の前のところにも売ってるんですけど、まあ、先週倉地くんも紹介してくれた、この理論劇がマルクス資本論っていう、まあ、資本論、マルクスが書いた、まあ、経済学の本ですけど、資本論を、まあ、の第1巻をですね、なんと漫画にしちゃったという、まあ、本で、1365円で買えます。で、まあ、資本論はですね、本当に、難攻不落の山でありまして、まず、解説書なしで取り組むと、遭難するという代物ですので、まあ、こういうマルクス資本論のね、漫画なんかもぜひですね、読んでいただければ、私が喋っている内容も少し理解がね、さらに深まるんじゃないかなと思います。ちなみに、第一講義で喋ったですね、商品とはというところは、この漫画で言うと大体4ページぐらいで、消化されているんですけど、で、今日喋るところは、まあ、10ページぐらいかなっていう感じなんですけど、これを読みながらね、私の話も聞いていただけると、かなり、理解が、の助けになるんじゃないかなということと、もう一つはですね、最近出たばっかりで、まあ、石川康弘先生も記念講演の時に言ってたんですけど、このマルクスは生きているという、不破哲三さんという、まあ、まあ、今は社会科学研究所の所長をされてますけど、もうつい最近出たばっかりで、マルクスは生きているという本です。これもそこで売っております。これはだいたい750円ぐらいです。で、これも今、マルクスの、なんていうんですか、確立した哲学とか経済とかですね、未来社会論とかそういうのも非常にわかりやすく、まあ新書なんで、勉強できますので、これもぜひ読んでほしいなという本です。で、入っていきたいと思いますが、で前回のおさらいです。で前回は商品とはという話をさせていただいて、で商品とは2つの性質があると。で、まあ、商品というのは私たちが、まあ、身の回りに溢れているものですけど、その商品というのはまず第一に人間の何らかの欲求必要を満たす性質を備えているということですね。まあ、このデジタルカメラでいうとパシッと写真が撮れるという、まあ、役立ちですね、有用性があるということですね。で、このペンでいうとサラサラっと物を描ける役立ちがあると。必要欲求を満たすもの。これを使用価値と言うんですね。何らかの必要欲求を満たす性質を使用価値と言いました。で、もう一つの性質が、他のものと交換されるという性質。これを交換価値というふうに言います。で、交換、例えばこのデジタルカメラとこのペンを交換しようと思うと、やっぱ基準がいるわけですね。明らかにこっちの方がいいものです。デジタルカメラの方がいい。ペンは、の方が安いですよね。で、ただ交換できる基準をどう探すかというと、共通するものを探すわけですね。で、このデジタルカメラとペンの中で共通するものとは、するものは何だろうかと考えた場合に、それは人間が作っているというところが共通すると。で、この人間労働、というのがこの商品に、まあ、結晶として詰まっているんだということを言いました。で、それを価値というふうに、まあ、言ってるんですね。で、ここで言う価値というのは、まあ、後でも何回も価値っていうのが出てくるんですけど、私たちが普段使っているような価値が高いとか低いとかですね、お前の価値観はどうだとかですね、そういう価値じゃなくって人間労働の結晶をしているものを経済学では価値というふうに、言っています。で、したがって交換価値という、まあ、基準になるものの本質というのは人間労働の結晶なんだと。で、これを価値と というふうに言いました。で価値っていうのは目に見えません。いくらこう眺めてみてもですね、この商品にどれだけその労働の結晶が詰まってるかっていうのはこれだけ見てもわからないというか、ね、だから目に見えません。で商品というのは使用価値と価値というのをまあ持っているんだということです。で先週ですね、こういう話をまあいろいろしたと思うんですけど、でやっぱりなかなかちょっと混乱する人もいたようですが、一般的な法則をね私話しているので、いろんな例外もちろんあります。例えば土地とかですね、人間労働が加わってないのに値段がついてるじゃないかと、価格があるじゃないかというふうに思ってしまったり、まあそういうまあ資本主義社会の中でもそういう例外っていうのがあるわけですね。しかしまあ一般的な商品経済の中で商品の性質を見た場合に、その二つの性質っていうのが現れてくるということです。なので、あんまり例外をですね、あれこれあれこれ考えると、理解の妨げになりますので、まあ、すっきりした頭で考えてもらったらいいなというふうに思うんですけど、で、商品には使用価値と価値というものがあるということなんですよね。上原さん、大丈夫ですか？先週話したことを超スピードで振り返っているので、ちょっとついてこれなかったらまだ討論の時聞いていただきたいと思います。で、先週さらに混乱したと思うんですけど、使用価値を作る労働が具体的有用労働、価値を作る労働が抽象的人間労働と、つまり商品の2つの性質を作る労働自体が二重の性質を持っているということでした。まあ、これは今日はもう深入りしません。その商品の価値の大きさがどうやって決まるのかと、このデジタルカメラの価値の大きさ、このペンの価値の大きさ、どうやって決まるのか、決まっているのかというと、その、商品を生産するのに社会的に必要な平均の労働分量、各労働時間によって決まるんだと。つまりどれだけ手間暇かかったかということですね。によって価値の大きさが決まると。で、例えばこのデジタルカメラが3万円だとすると、このペンが100円だとすると30倍です。ということは30倍でいいかな、いいんですよね。はい。で、こっちの方がですね、ペン1個作るのとデジタルカメラ1個作るのと30倍こっちの方が手間暇かかったってことなんです。作るのにね、いろんな部品の、あ、100倍ですか？あ、300倍こっちの方が、労力、手間暇かけて、まあ、部品もね、たくさんあるし、いろんな、やっぱり作るのに工程、時間かかります。やっぱこっちの300倍、こっちより手間暇かけて作られた。それだけ人間労働が結晶、300倍こっちに結晶してるんだ、ということでした。それが商品の価値の大きさを決めているということです。はい。何かここまで質問ありますか？あれですかね。先週のおさらいでした。はい。じゃあ今日は、貨幣とは何かというところに入っていきたいと思います。最初にですね、お金の魔力と書いてます。で、お金ですよ。お金。ちょっと1万円札持ってください。1万円札使う、まあ、1万円札は結構私たちにとって貴重なものですけど、このお金なんですよ、この今日の主題はね。でお金って何かっていう話を今日はしていきたいなと思うんですけど、まあ、主にはで、まあ本当にお金をめぐっては本当にいろんな人間の 争いだとか、まあ、いろんなことが起こりますね、お金をめぐって。で、それは今に始まったことじゃなくって、そのお金っていうものの、まあ、なんていうんですか、魔力というか、いうのは、まあ、ずっと昔から言われてきたことで、例えばこれ資本論に出てくるんですけど、コロンブスがですね、ジャマイカからの手紙っていうのがあるらしいんですけど、コロンブスってあの、有名なね、あの、アメリカ大陸に行った人です。で、コロンブスは、金は素晴らしいものであると。金を持つ者は望むことは何でもできると。金を持ってすれば魂を天国に送り込むこともできると。いうふうに言ったそうです。だから本当に、そのお金、まあ、ここでコロンブスが言ってるのは、こういう紙幣じゃなくって、金そのものなんですけど、つまりゴールドのことなんですけど、まあ、それ、本当にお金を持つ者は望むことは何でもできるというふうに、500年前に言ってるんですよね。で、宝くじに夢を求めると書いてますけど、これ最近のニュースとか、まあ、毎年のニュースですけど、山形新聞の5月18日付にちょっと書いてたんですけど、載ってたんですけど、ネットで調べてね、あの検索したら出てきたんですけど、1等と前後賞を合わせると3億円が当たるドリームジャンボ宝くじが18日全国一斉に、だから先々週ですかね、各地の売り場には、売り出され、各地の売り場には夢を求める人たちが列を作ったということなんですよね。夢。3億円って、3億円、すごいですよ。これが3万枚、3万枚。まあ、1万円だけでもすごいですよ。私たち結構ホクホクに笑顔がこぼれますけどね。例えば1万円あったら、1万円入って渡されたら、今日あげるよって渡されたら、フラッシュ君何使えますか？
貯金。
え？
貯金。
あ、貯金以外でじゃあ。貯金以外で。はい。1万円ポンって、はい、フラッシュ君これ使っていいよって言われたら何に使えますか？クラチ君なら何でもいいんですよ。
枕を買う。
枕ですか？
低反発の。
え？
低反発枕。
え？低何？
低反発の。
低反発？
低反発。
低反発？
ちょうど1万円ぐらい。
ちょうど1万円ぐらい。低反発って反発が少ないってこと？枕。じゃあ大阪さん、1万円あったら、
今靴が欲しいので
靴。はい。じゃあ流した。使わないといけないですよ、とりあえず。はい、
使わないといけない。
はい、貯金ダメ。はい。
食べ物
何か食べに焼肉、はい、
う
ん、焼肉、ね、じゃあ西川君ですか。
旅行
どこ行くの？1万円でもいいけどね。旅行。谷口さんどうですか？
はい。
谷口さんはやっぱり
CD 買って、服買って、
CD 服。
回転寿司に行きます。
わかりました。ありがとうございます。もうやめておきますが。すごいでしょ、この1万円がですよ。この1万円札、紙切れじゃないですか。紙切れが 旅行に変身したりですね、焼肉になったりですね、靴になったり枕になったり CD になったり、いろんなものにを1万円があれば手にすることができるですよ。考えたら不思議なんですよ。だって紙切れじゃないですか。紙切れなのにすごいでしょ。ありとあらゆるもの、ありとあらゆるって言ってたけど、結構1万円で買えるものだったらですね、何にでも変身することができて、その人の思うものに変えられる。これがね、例えばだから3億円だったらすごいですよ。3億円使うって言ったら結構大変ですよ当たったらね。だから夢を求めるっていうのは、まあね、まあそういう言い方はよくするわけですけど、まあそれでじゃあ本当に夢が実現するかって別の話ですけど、でもこれが本当に3億円当たったら相当なことがやっぱりできますよね。でも例えばね、じゃあ宝くじなんだけど3億円分の米が当たりますとかね、3億円、3億円程度の家をプレゼントしますというような宝くじだったら、まあやる人はいるでしょうけど、このジャンプ宝くじみたいな行列ができるようなことは多分ないと思うんですよね。意味わかります？だからこのお金とお金で3億円くれると、当たったらの話ですね。これ当たらないですけど、まずね、僕やったことないんですけど、買ったことないんですけど、お金で3億円もらえるということは、その3億円をですね、何に使うかっていうのはその人の自由じゃないですか。でもう本当にいろんなものに変えることができるわけです。そこにまあ言われてた夢を、まあね、まあある人は家買ったりですね、別荘買ったりですね、車を買ったりですね、まあ海外ですね、世界一周したりですね、まあいろんなあのことが3億円あれば実現できると。まあ1万円でもね、いろんなものに変えることができますけど、このようにどんな商品にでもこれを使うことに変えることができると、すごい威力というか力を持っている。このお金っていうのはこれを持っているとあらゆるものにまあ変えることができるということですね。2ページ目にちょっと言ってほしいんですけど、でマルクスはですね、資本論でこういうふうに言ってるんですよね。ちょっと難しいんですけど、蓄蔵貨幣形成の衝動は、まあ、お金を貯めるっていう、貯めたいっていう衝動はですということです。その本性上限度を知らないと、貨幣はどの商品にも直接的に転嫁されるもの、またこれこういうことですよ。直接的に転嫁されるものだから、質的にあるいはその形態化すれば無制限なもの、つまり何にでも変わるっていうことなんですよ。このお金さえ持っているのね、商品であるものだったら何にでも変えることができると、無制限なもの、すなわち素材的富の一般的代表者であるって言ってるんですね。しかし同時にどの現実の貨幣額も量的に制限されたものであり、それへまたその効力を制限された購買手段であるに過ぎないと。量的に制限される。ただこれ1万円だったとすると、この1万円で車は買えないんですよ。でこのデジタルカメラ、これ3万円だとすると、1万円だったらこれは買えない。だから、何にでも買えることはできるんだけれども、量的制限というのは必ず付きまとうんだということですよね。で、貨幣の量的制限と質的無制限性との間のこの矛盾は、貨幣蓄蔵者を、蓄積のシシュフォス労働に絶えず追い返す。シシュフォス労働っていうのはなんか例えらしいですけどね、もうやってもやっても虚しい労働という意味だそうですけど、つまりお金を貯めたいと思っている人にとって、そのね、お金は何にでも変わるんだけれども、量的にね、必ず制限があると。100万円じゃ家は買えないんですよ。だから、 お金っていうのは何にでも変わるものなんだけど、その限度が、量的制限による限度があると。だからこそお金を貯めて、その量的制限をまあ突破してね、いろんな さらにいろんなものが欲しいということになるんだということなんですね。だから、貨幣形成、築造貨幣形成の衝動は限度を知らないということなんですよ。大丈夫ですか？ OK ですか？はい。で、まあそういうことなんですよね、お金って。だから本当すごいですよ。このお金があれば、いろんなものに変身するわけですね、これが。入って洗った。そういう力を持っていると。で、金にまつわることわざからと書いてますけど、まあこれは別に大した話じゃないんですけど、岩波のことわざ辞典というのがあって、そこに金のまつわる、お金にまつわることわざっていうのをちょっと探してみたら、まあいろいろあったんですけど、3つその中で紹介をしております。この3つともですね、江戸時代から言われていることわざです。まああんまり聞かないかなと思うんですけど、まずですね、阿弥陀の光も銭次第っていうのがあって、意味はですね、このことわざ辞典によると、金の威力は絶大で、すべて世の中は金次第であるということと、何事も金の世の中で、仏様のご利益までも賽銭が多いか少ないかで決まってしまうという。確かに仏教の一部宗派では、死者につけられる戒名にしても、金額の多少によってランク分けされているし、お経にしても、包む、金の額によってどの経を読むか異なるというから、まさに金次第だと。あるんでしょうね、そういうのもね。僕もよく知りませんけど。金次第で読むお経を間違うと。本当に仏様は金次第。次はですね、地獄の沙汰も金次第。これも似たようなことなんですけど、金はどんなことでも可能にするという例えだと。地獄の沙汰は、死んで地獄に落ちた者が苛烈な裁判を受けて処罰が課せられることと。まあ、現世でね、悪いことをして、したら地獄に落ちるって言われたんですよ。どんだけ悪いことをしたかっていうのを、地獄に行くときにですね、天魔大王様、かどうなんか知りませんけど、お前こういうこと悪い人だろう、こういう悪いことしただろうと裁判を受けて、あなたはじゃあ下抜きねとかね、あなたはじゃあ貼り付けねとかですね、火炙りねとかね、いろんな処罰が課せられるときになっていると。そこでさえなんと金を使えば判決が有利に動くと、有利に働くということわざの意だそうです。地獄にも金を持ってってですね、まあこれでなんとか刑を軽くしてくださいという意味が、まあ、それだけ金の威力っていうのはね、すごかったんだと。すごいものなんだということですよね。まあ、阿弥陀の光も銭次第と、金の威力は同じように仏様にも有効なのだから、ましてこの世は万事金の世の中というのは当然の認識だったと言えよう。もちろん金の力が認識されるようになるのは、貨幣経済が社会運営の基軸になってからの、まあ、ことだというふうに、まあ、ことわざ辞典でもまあ言っているということですよね。これは正しいと思いますけど、三つ目が、これはあんまり聞かないと思うんですけど、金が敵っていうことわざだそうで、私も知らなかったんですけど、金銭によって世の中の災いが起こり、人が苦しむ。金はまるで敵のようなものだということと。敵を探してもなかなか見つからないように、金運に巡り合い、金儲けをするのは難しいということだということわざだそうです。もうこの金銭によって世の中の災いが起こりって本当そうで、まあ、何日か前か、もうですね、資産家の夫婦が、なんかすごい豪邸に住んでる夫婦がですね、なんか殺されてましたけど、もう笑い事じゃないんですけどね、本当は。で、本当にそういう、金によってね、いろんな事件が起きたり、まあ詐欺だったり、もう本当にね、災いがこの金によって引き起こされてるってことも多々あるわけですよね。金が仇ということわざだそうです。次、ハゲタカ、すいません。これは私の個人的趣味が入ってるんですけど、真山仁さんっていう方の、仁さんだったかな、小説が原作なんですけど、2年ほど前に NHK で、土曜ドラマでドラマ化されまして、6回シリーズだったんですけど、見た人います？佐藤君見てるよね、ハゲタカ。他 他に見た人います？お、長井さん。
再放送。
再放送ね、3回ぐらいしてるんで、ね、今年のゴールデンウィークも再放送してましたけど、めちゃめちゃ面白いドラマだったんですけど、主人公、鷲津正彦って言うんですけどね。かっこいいでしょ？写真ですか？めちゃめちゃかっこいいんですよね。なんと、6月6日、来月上旬、映画公開。行きましょう、ぜひ。ちょっと経済用語が多いんで、ついていくのが大変だと思うんですけど、バーンアウトとかね、ホワイトアウトになりますとかね、まあ、いろいろ経済用語が飛び交って、多分説明がついてくると思うんですけど、まあ、ぜひ見ていただきたいと思うんですけど、ドラマだな、その NHK のドラマで、鷲津正彦が最初にこういうセリフを言ってるんですよね。誰かが言った。人生の悲劇は2つしかない。1つは金のない悲劇。そしてもう一つは金のある悲劇。世の中は金だ。金が悲劇を。本当は音楽がね、ちゃーんとなって、ちゃーんとなって、もう本当にいい音楽がなってね、僕 CD も持ってますけど、ハゲタカの。もういいですよ、ハゲタカ。ぜひ見てください。それいいんですけど、まあ、本当にこのドラマでも、お金のない悲劇、お金のある悲劇、まさにそのドラマです。で、本当にお金に翻弄される人たちが、描かれていて、まあ主な、ね、内容はファンドビジネスの話なんですけどね、まあ、面白いと思いますので見てもらったらいいんですけど、まあ、本当にそうですよ。金がなくても悲劇、金があってもいろんな悲劇が生まれるということですね。まあ、あった方がいいですけどね、ないよりはあった方がいいですけど、まあ、ありすぎるといろんな悲劇が起きるっていう。では、なぜお金はそのような力を持っているのかということなんですよ。人を惑わし、いろんな災いが起こり、人はお金を欲しいと思う。欲しい。なんでそのようなお金、力を持っているのかと、お金とは何か、まずそれを歴史的に明らかにするのが今日のお話です。まあ、今までの話は前段です。はい、じゃあ3ページに入っていきたいと思うんですけど、